はい、皆さんこんにちは、今週も伝説のホスト井上圭一さんと恋愛流アドラートレーナーのアドラー流恋愛トレーナーの
美穂子先生なんか違うと
なんか違うなと美穂子先生による恋愛相談室を開催したいと始めたいと思います。私メイクザベストパートナーのプロモーターの井橋でございます。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速今週のお題を発表します。今週のお題は結婚するならここを見ろ、彼が理想の夫になるか見極める3つの質問をお届けします。
はい、ポッドキャストはいいですね。手を抜いてるわけじゃないですけど非常にこうリラックスして臨める場所でですね、うん、なんでかなと思ったんですけど、多分受講生の顔が見えないからでしょう、
ね、見えない
全く気が弱いので、僕講座中はねちょっと楽しんでるかなとかすごい気にするんですけどポッドキャストって顔見えへんから ある意味無責任でいいなっていうね
確かにそうです。
だからすごくリラックスしてるなと、あ、緊張しないやなって改めて分かりましたね。
そうですね
なので今日も一方的に、でも何か役に立てるように話していきたいなと思います。
はい、
今日はですねやっぱり彼がね、よくあるんですよ質問でも、彼でいいんですかとか、
うん、はい、
多分美穂子さんもありますよね、彼でいいんですか、うん、ってね、うん、それってね本来まあやっぱり自分で決めることだし無責任なこと言えないので、その、はい、いやわかんないですっていうのが正解なんでしょうけど、うん、でもやっぱりその質問が多いっていうことは何かしら手がかりが欲しいんでしょうねっていうのもあって、うん、
はい、
まあ、僕もいろいろ経営者とか男性いろんな人見てきながら、まあやっぱりこういう男がいいんじゃないかなと、はい、そしてまたそれを見極めるっていう意味ではこの質問投げかけるのが一番いいんじゃないかなっていうのをちょっと3つご紹介したいなと思います。
はい、
します。
一つ目はですね、何々さんの師匠って誰ですかこれがいいでしょうね。いつも言ってるように言い方は別ですよ言い方はこんなアホっぽいく言わんでいいんで、まあ、尊敬する人とか影響を受けた人でもいいんですよ、うん、でこれがねやっぱりねスッと出てくるっていうのはいいと思ってます。誰々さんですとか、
うん、
これ何かっていうとやっぱりね人生に師匠を持ってない人ってやっぱりたかが知れてるなって僕思いますよ、
うん
うん
うん、なぜかというとやっぱ素直さがあったり、うん、師匠だって言えるのは、うん、あと謙虚さもあったり、うん、あとやっぱねそういう人に育てられたとかいう人ってやっぱり何か恩返しの気持ちもあるんで、
うん、
は自分を磨き高め続けられる男になるんですよね、
はい
は
い、なんでここでいや俺そんな師匠なんかいてませんとか、
うん、
いや別に影響を受けた人いてません、俺が一番なんでとか、
はい、
なん か一瞬かっこよさげですけど、
はい、
簡単に言うと自分よりレベルの下の人間としか付き合ってないってことだし、
うんうんうんうん、
あるいは傲慢なだけにしか僕は思わないので、
はい、
やっぱり自分の影響を受けた人師匠だっていう人がやっぱり最低一人、
なるほど、
要件いる必要はないんですけど、うん、いるって方がいいですよね、
うん、
はい、
うん、
でポイントはねこれ歴史上の人物ではないっていうのがポイントですね、う
ん、はいはいはい、
歴史上の、いや坂本龍馬が影響を受けてとか、うん、それじゃなくてやっぱり直にあって、
うん、
やっぱりその人と定期的に会ったり、
うん、
でやっぱり自分を叱ってくれる戒めてくれる存在がいるっていうのは、うん、男としてすごく大事なので、
うん、
こういう人ってねやっぱり、うん、僕はいろいろ見てる中でもやっぱりいい男ってそういう師匠の名前がスッと出てくるなっていうのがあるんで、
はい、
これぜひちょっと一つ目ポイントかなと思いますね、うん、
はい、
でこれが一つ目で、二つ目はですね、うん、まあ、これはもう当たり前なんですけど、はい、最近どんな本を読んでるんですかな、
はい、
これは言い方もこのままがいいと思います。
うん、なるほど。
っぽく言った方がいいですね。
うん、
女性はね、これね、教えなくてもいい女になる方も多いんですけど、
うん、
男は教わらないといい男ならないです、やっぱり。
はい、
教育しないと。
うん、
なので、この質問にすっと、うん、いや、この本読んでるかなとか、 いう人っていうのはやっぱり素質があるなぁと思いますね。で、できればもう少し中身のこととか聞いていったりした方がいいですね。
はいはい。
で、その中身でどんな風に、単に知ってるだけの人はもちろんダメでしょうし、何かそれをちゃんと自分に腑に落として行動まで変えれてる人が一番いいのかなと思うし、なんか読み流してる人ってね、タイトルすら出てこなかったり、なんていうんですかね、内容聞いてもすごいなんか良かったなぐらいで終わっちゃう人多いんですけど、本読むっていうのは当たり前なんですけど、本読みで終わってる人がすごく多いので、
はい、
本読み、大人になったら本読みじゃなくて本をどう使うかっていうことを考えていくと、ね、どんな本読んでるんですかっていうことですっと出てきたり、いやあれが良かったっていうことに関してはやっぱりすごくいいのかなと、
はい、
やっぱまあポイントは当たり前ですけど、雑誌や漫画ではないってことですよね。
はい、
雑誌や漫画が悪いわけではないですけど、やっぱり本読んでる人っていい男が多いなと思うし、なんていうんですかね、歴史の本ももちろんいいんですけど、なんかやっぱ実用書であったりとか、なんか自分に影響を与えてくれて変革していっている、だいたい本読めばだいたいその人の、ね、人間性もわかるし、本が生きていく中で絶対必要っていう意味ではないですけど、人生を豊かにするのはやっぱ本なので、必ずこの質問も必要なのかなと思いますね。
はい、
で大昔の本読んでるっていうのもダメですよ。中学の時に読んだはもうダメですよ、もちろん。最近っていうのがやっぱ大事なので、常にやっぱそういう感じかなと思います。これが2つ目ですね。
はい、
で3つ目はですね、もしも今の仕事ができなくなったら何するんですか？これもやっぱりいいですね。これね、スッと出てくるっていうのはね、いわゆるリカバリー力がある人ですよね。
はい、
あと仕事をなんか手段であの仕事はあくまで手段じゃないですか。要は自分の生き方とか目的が決まってる人っていうのは、別に仕事が変わっても、自分は食っていけるっていうね、ことも分かってるでしょうし、自分の強みも分かってるだろうし、あとそれだけ人脈がいるっていうことだし、やっぱり結婚で大事なのは、言っても旦那の稼ぎは絶対僕必要やと思うんですけども、今の時点の稼ぎなんて本当は問題じゃなくて、大事なのは今の状態がもしなくなったりうまくいかなかったりとか、人生絶対そういう時ってくるので、その時にちゃんとリカバリーできるかっていう力、立ち直れるかっていう力、これが僕すごく大事だなと思ってて、だから、日本じゃちょっと評価されないですけど、いわゆる海外とかアメリカなんて、なんか一度破産してる人の方が評価が高かったりしたりとか、それがなんか立ち直る力、失敗から学んでいるからっていう、そういう見方もあると思うんですけど、なんかそういう意味では仕事がなくなるっていうことが、いいことじゃないですけど、もしそういうなくなったらどうするんですかっていう質問に対して、なんかずっと出てくるっていうのはアイデアもあるし、やっぱり自分自身は絶対できるっていう可能思考っていうのもあるので、この質問にどう答えるかっていうのはちょっと人を見るにはすごくいいかもわかんないですね。なので、今3つ質問しますけど、簡単に言うと理想の夫って、一つは稼ぎ、そしてもう一つ言うと稼ぎ続けれる、いわゆるリカバリー力、であと常に自分を磨き続けていって、で何より奥さんに感謝を持って大切にする男ですよね、と。でそれをどこで 見ていくかというと、やっぱこの質問、感謝、成長意欲、そして改善力、こういういい音、この3大条件をこの質問で見ていくといいのかなというふうに思いますね。
なるほど。感謝、成長意欲、リカバリー力、そうですね、本当そうですね。この周りの人もそうだな、確かにそうだな。
そうですね。
こういう質問というか、これ経営者はね、結構ね、人を試すわけじゃないですけど、会話の中で何気なく見てるんですよね、これにどう答えるかなとか、僕はこういう視点で男性試したらあかんと思いますけど、本当に彼をでいいのかとか、例えばもう二者択一でどっちにしようかなとか思う時ぐらいの、ある意味目安ぐらいでね、いいのかなとはいうふうに思いますから、あまりにも見極めようとかいう、人間性にはなってほしくないですけど、もういい質問かなと思ってるんで、ぜひ活用あれって感じですね。
なるほど。
そうですね。
なるほど。美代子先生は何かこう、いい男を見極める みたいな、ね、なんか指標とかって何か持ってらっしゃいますか。
日本とこビギナーの指標いくつかあるんですけどね。はい、今ちょっと経営者の話聞いて全くそうだなと思いましたけど、うん、やっぱね、はい、その過去の話でもいいんだけれど、なんかこう挫折を乗り越えたことがある人ってやっぱり強いなって、
うん、
その時にどういうね、あのマインドだったかとかいう話を聞くとよく分かりますよね、
うん、
ちっちゃな挫折でもいいんだけど、全く挫折なく、うん、ラッキーでずっと来てる人で今うまくいっている人はちょっとどうかなっていうふうには思ったりしますかね、
うん、挫折からの立ち直り、なるほど、
ね、さっきあのケイさんがおっしゃった、ね、リカバリー力ですよね、
リカバリー力とかね、
うんうん、まあその自分が失敗するなんて思ってる人はもう誰もいなくて、うん、今やってることはきっとうまくいくはずだと思って一生懸命取り組んでいたりするけど、
はい、
時にやっぱ人生でうまくいかないこともあったり、うん、誰かや何かのせいでうまくいかなくなることもありますよね、うんう
ん、はいはい、
その時にどうやって立て直していくのかっていう、そこはまあ勇気のある男性かどうかっていうところでしょうかね、うん、
勇気、アドラー的な勇気ですね、
うん、そうですね、
やっぱ勇気が、うん、勇気がやっぱり大切、ある人かない人かっていうのは大きいんですかね。
そうですね、
うん、なるほど、なん
かそこ自然に見てるかな私は、
勇気があるかないか、
うん、
なんか具体的に一つだけでもなんかこう勇気がある人っていうのはこんな人みたいなってありますか。
勇気のある人はね、やっぱりあの失敗したことを、いやこんな失敗しちゃったんだよとかって言えたりですね、
う
ん、
なるほど、う
ん、やっぱ自分がもう明らかに他者と比べたら劣っているなっていうことがあったときに、こういうふうに考えて、じゃあどうしようかって考えて、こんなことしてみたんですよとか、そういうような会話、だから結果がどうかっていうことよりも、その時に自分がどういう気持ちで臨んだかっていうところを、まあ、語れる人、話せる人は勇気があるなと思いますね。
語れる人、なるほどね。
うん、
僕はなんか、僕は方形ですって言える人やと思いますね。
勇気ありますね、
めちゃめちゃ勇気いるじゃないですか、それって ね、
うん、で今はって言っちゃうね。
だってテレビの CM でも方形っていう名前使わんとタートルをね、うん、こう頭の目の下ぐらいまで上げてそういう病院に行こうって、あれ方形手術しようでいいのに、
うん、
CM でも言えないぐらいですから、僕は方形ですって言える男が勇気あると思います、
ね、CM でも言えないですよね、あれタートルネックで、うん、あれもあれおちょくってますよね、うん、
あれ、まあ、女の子何のこっちゃ分からんんですよ。
あ、
なんか勇気をさらけ
出す、我は視聴者への勇気ね、怖いでしょって優しく分かるよっていうね、なんか、
まあだからその私は包茎ですが包茎手術をしましたっていうのは、非常に気管劣等性に対してこう前向きで建設的な対応をしたっていうことですね。
あ
の先
に言うとね、
はい、
全国の方形ボーイが勇気づけられましたね、美穂子
さん。気管劣等性を、
勇気づけられましたね。
そうやな、
まあ。だから身体的にどっかがなんかちょっと違うとか、うん、まあ、非常にこう不自由である状態っていうのは、ない人なんかいないから、うん、で。それに対してどういうふうに自分が捉えて、この先の人生にね、を気持ちよく楽しく自由に生きていくためにはどうしたらいいかって考えたら、もう本当に手術していただければいいんじゃないかと。
そうか、
勇気づけられましたね、
はい、
じゃあハゲてる人も足短い人もそういったことをさらけ出して、はい、むしろちゃんと僕はこんな、ね、うん、ですっていうのをそのまま言える方が勇気あるってことですね。
そうですよ、うん、ハゲてたってかっこいい人はかっこいいですからね。
うん、いいな、うん、
だから女性がこう男性に対してこう魅力を感じるところっていうのは、なんか実はそういうところなんじゃないかなっていう気がしてるんですよ、
うん
うん
うん、
どれだけさらけ出せられるか、
うん、ね、
勇気が勇気のある一つの指標っていうことですね、
はい、いいですね。
いやでも
今度ジェントルセミナーで僕美穂子さんからもらった言葉を使ってみんなに説明します、
はい、ぜひぜひぜひお伝えいただけると嬉しいですね、はい
はい、なるほど、そろそろ、はい、今日なかなか深い話から
真面目だ、
具体的な話まで、
うん、いつも真面目だけど、
いつも真面目だけど、
いつもいつも真面目でも本当感謝と成長意欲と改善力を見てください男、
うん、そうですね、 ありがとうございます。そろそろでお時間になり まりましたので、はい、今週はですね、はい、結婚するならここを見ろ、彼が理想の夫になるかを見極める3つの質問をお届けしました。圭一さん、美穂子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。